使徒言行録第6章8から15節。さて、ステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。ところが、キレネとアレキサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし、彼が知恵と霊とによって語るので、歯が立たなかった。そこで、彼らは人々をそそのかして、私たちは、あの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いた。と言わせた。また、民衆、長老たち、律法学者たちを先導して、ステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして、偽証人を立てて、次のように訴えさせた。この男は、この聖なる場所と律法をけなして、一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスは、この場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆、ステファノに注目したが、その顔は、さながら天使の顔のように見えた。ハレルヤ
ー。ハレルヤー。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ズームで参加、礼拝に参加してくださっている皆さん、おはようございます。今日このようにしてですね、御父御子御霊の聖なる御父の神様に共に礼拝を捧げることの恵みを心から感謝しております。実は私は今日ここに来るまでというんですかね、ここをしばらくもう疲れ果ててしまってですね、何の力も出ない、やる気も出ない、なんかこんな感情は実は僕は初めて体験する、そのような状況でした。でも、この部屋に入って皆さんとお交わりをしているときに、あ、礼拝の恵みからこんなに力をいただけるんだ、ということを、悟らされました。本当に、私の中にも主はご臨在してくださって、内住してくださって、でも皆さんお人方お人方の中に、聖霊様がご臨在してくださっておられて、それが私たちこの世に集められるときに、それが響き合って、新たな力を与えてくださる、この部屋になんかそういう、神様のご臨在にある大きな祝福があるんだ。礼拝にはそういう力があって、私たちにはそれに預かる恵みをいただいているんだ、ということをですね、今朝知りました。ですんで、市川グレースチャペルの皆さん、また横浜礼拝の皆さん、狛江の皆さん、本当に感謝しています。本当にですね、ハレルヤと今日言えたのは良かったなと思います。さて、今日、ただいま聖書を朗読していただきました。15節にはですね、ステファノの顔が天使のように見えたでございますね。まあ、この時のステファノっていうのは、まあ、通常の状況じゃないですね。もう捕まえられて、陥れられて、そして、まあ、サンヘドリン、最高法院、まあ、今でいう最高裁判所でしょうかね。そういうところに連れてこられてですね、訴えられて、まあ、そういう人生の、まあ、非常に最大の危機のような状況ですね。まあ、そういう中で、まあ、並み居る最高法院の議員たちがですね、ステファノの方をずっと見るわけですよ。そうすると、彼の顔がですね、天使のように見えた、と言われているんですね。そのようにルカは記しています。ですから、私たちも主にお仕えしていくときに、神様への御用のゆえに、あるいはその信仰のゆえに、いろいろ窮地に立ったり、迫害にあったり、そういうことがあるんでしょう。果たしてその時私たちの顔はですね、天使のように輝いているんだろうかと思わされた次第です。ステファノという方は、まあ、前回のメッセージで触れましたように、ギリシャ語を話すユダヤ人のヤモベの食料の配給をする係として、まあ、使徒ではなくて、信徒たちですね、改宗のによって選ばれた七人の中の筆頭に出てくる人ですね。6章の5節には、信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者、ニコラを選んだとございます。このようにですね、7名のギリシャ語の 名前を持つ人たちが選ばれて、そして、その仲間たちのためにですね、ヤモメたちのためにも、そういう食料の廃棄をする、そのような係に選ばれました。そしてこのお役がですね、先では、羊という一つの役職としてですね、教会の制度の中に立ち上がってくるという、そういうことになってまいりますが、このステファノというのが選ばれたのが、霊と知恵に満ちた評判の良い人と人々から評価されたということですね。ですから、この配給係を選ぼうという時に、急にステファノがなんかそういうふうな感じになったんじゃなしに、まあ、それまで彼の歩み方、クリスチャンとしての歩み方っていうのが、本当に神様への信仰と人々への愛を持って生きてこられた。それがもう皆さんにも分かっていた。だから一番最初に、ああ、誰がいいか、ああ、信仰と聖霊に満ちているあのステファノだということでですね、7名の先頭に、筆頭に上がっているのかも分かりませんですね。本当に、ステファノをはじめ、この7名の方々皆さん、聖霊様のご臨在の奉仕をされていたんだと思います。このステファノの姿を見ながらですね、私は3つのことを感じさせられました。6章8節に、さて、ステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間に行っていたとありますが、このステファノの姿からですね、主イエス様を信じて、従って奉仕した者への主のお取り扱いというものがあるんだということを、私はここで示されましたので、そのことを三つ、ご一緒に分かち合いたいと思います。一つはですね、へりくだって主に忠実に歩むクリスチャンを主は必ず祝福してくださるということです。ステファノはヤモメたちの食事のお世話をしましたが、献身的にヤモメたちを訪問したことでしょう。で、そこできっとお交わりをした。まあ、祈ってあげたり、あるいは一緒に聖書を読んだり、そういうお交わりもなさったことでしょう。そしていろいろ具体的なお世話も焼いたかもわかりませんね。ちょっと食器洗いを手伝ったりとか、わかりませんけども。そして、このギリシャ語を話すヤモメたちっていうのは、どちらかといえば、まあ、豊かというよりは貧しい。どちらかというと、まあ、社会の片隅に、まあ、追いやられているような、そういう立場の弱い方々が多かったんではないかなと思います。しかし、その人たちのためにですね、ステファノが奉仕をしていくときに、主が共にいて働いてくださって、そして、素晴らしい、恵みと力に満ちた、素晴らしい不思議な技と印を主が行ってくださったんだ。ああ、ステファノさんはそういう人なんだ、と皆さんは評価したんですね。ステファノがそう思ったのでもない。周りがそのように彼を見て思ったわけですね。そして、きっと、ヤモメたちは自分の友達、同じギリシャ語を話すユダヤ人の友達なんかに、ステファノのことを紹介したかもわかりません。そして、彼はそういう友達のところにも訪ねていったかもわかりません。そして、その上に主がご栄光を表してくださいました。きっと、その交わりの中で、イエス様が十字架でかかって、復活してくださったキリストなんだということを一生懸命分かち合っただろうと思うんですね。そしてそのプロセスの中で、想像もできないような大きな恵みをいただいたことだと思います。そのことはここには具体的には記されていません。ただ皆さんがステファノをそういう人だというふうに認識して推薦して一番で選ばれたというところを見ているわけであります。二つ目に、主はご自身の御約束に忠実に語るべき言葉をくださった。主は忠実なお方なんだということをお伝えしたいのです。 ステファノはギリシャ語を話すユダヤ人のヤモメたちの世話をしたとき、さまざまな交わりをしました。そして、外国で生まれたユダヤ人たちが建てた他の街道にも行って、そして話もしたかもわかりません。分かち合いもしたかもわかりません。そしてそこでステファノへの敵対者が現れたわけですね。それが6章9節に出てきます。ところが、キレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論したとありますので、そういう解放奴隷の街道にも行ったわけですね。それ、嫉妬からか、あるいは妬みからか、こういう解放された奴隷の街道に属する人々が立ち上がって、ステファノに議論を吹っかけたんでありますね。彼らというのは、ローマ軍によって奴隷として、ローマに強襲移住させられて、その後解放されたユダヤ人ですね。彼らはエルサレムに帰ってきて、彼らが建てた街道というのが解放された奴隷の街道ということでありますが、とにかく議論したけど、ステファノに勝てなかった。新教約聖書の6章10節には、しかし彼が、ステファノが知恵と霊とによって語るので、歯が立たなかったのであります。イエス様はかつてお約束してくださってます。ルカの21章15節、これは週報の方にも印刷してくださっておりますが、イエス様はこのようにお約束くださいました。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。私たちがイエス様のことを証しする、あるいは伝道する、お伝えするときに、神様ご自身が聖霊様によって私たちに語るべき言葉をしっかりと与えてくださるんだというお約束であります。実は私はそのことを今回台湾で経験しましたが、それは後ではご分かち合いしたいと思います。ですから、まさにイエス様の御言葉のお約束の通りに、イエス様はステファノを取り扱ってくださいましたし、2000年後の私たちにもそのように必ず取り扱ってくださいます。私たちが伝道するとき、本当にその語るべき言葉を与えくださって、主が私たちを用いて助けてくださるということですね。三つ目には、主にはご計画があります。それをビッグピクチャーというふうに言いますが、と私は勝手に言ってますが、大きな絵ですね。その中で私たちも用いられているということであります。ステファノに議論で勝つことができなかった人々は、ステファノを中傷してですね、罪に陥れようとしました。6章11節を見ますと、そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせたとあります。中傷して嘘を言って、もうデマを飛ばしてですね、陥れていくわけですね。皆さんそういう経験おありですか？嘘と中傷とデマで打ちのめされたような経験おありですか？神すべてが飛び回ったような経験おありですか？この時のステファノがまさにそれですね。そして民衆と長老たちと律法学者たちを彼らは先導して13節を見ますと、偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所、すなわち神殿ですね、と律法をけなして一向にやめようとしません。イエス様が十字架におかかりになった、その時のサンヘドリンの状況と同じ論法でですね、ステファノも偽証によって最高法院に訴えられているという状況ですね。主にお仕えして、主のために懸命に奉仕しても、このような迫害、災厄がこの身に降りかかることがあります。しかし、主に忠実に従順するときに、また、へりくだって主にお仕えするときに、主は私たちをですね、用いてくださって、 私たちの想像も及ばないような大きな主のご計画、大きな絵、ビッグピクチャーの中でですね、私たちを用いてくださり、私たちは主にとってなくてはならない存在なのであります。私たちは、このステファノのこの出来事、しかし主はこの出来事をご計画の中でお持ちくださって、エルサレムからユダヤ、サマリアの全土へ、そして地の果てまでと、使徒言行録の一章の八節にありますように、その御言葉の動き出す、その起点としてですね、ここからそのことがいよいよ起こっていくんだ、ということの、に主が用いてくださいました。私たちの伝道とか、それから証というのも、やはり私たちの身近な人たちから始まりますよね。手がかりというのはそういうものであります。そして最後には地の果てまで私たちの奉仕というのは及んでいくわけでありますが、まあ、それを考えると、この千葉の市川とか、習志野とか、あれは八日市場とか、まあ、片隅といえば片隅で小さなところでありますが、しかし神様の大きな全世界の救いのためにというその大きな地図の中ではですね、この市川三支持で行われている市川のグレースチャペルの皆さん方のお働きも、習志野教会の働きも、八日市場で頑張っている若潮教会の皆さんのお話も、大きな絵の中でなくてはならない存在なんですね。全世界の救いのために私たちもそれぞれ用いられているんだということであります。そしてそのようなちっぽけとも思ってしまいがちな自分たちを通して主が栄光を表してくださるということであります。六章八節にはステファノは恵みと力に満ち素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたとございます。ここに書かれている神様の栄光、主のご栄光というのは、この使徒言行録の下りだけに現れていくものでしょうか。2000年前のこの時代だけのものなんでしょうか。そうではありませんですよね。私は今回、本間さんすいません。1枚目の写真を出していただいて。はい、すいません。私はですね、この度、キリスト正教団の、短期台湾選挙に、行かせていただきました。本当に感謝しています。新学生ということで、行かせていただいて、昇龍くんも来てくれて、今回ですね、佐藤隆平先生と、笠原先生と、和義先生と、昇龍くんと私の4人で参りました。残念ながら、勝利君は全部のプログラムは、今年は出ることはできませんでしたが、向こうのですね、台湾の、樹林協会の人たちは、勝利君も4人のチームメイトの一人なんだということで、礼拝でも、ニュースプログラムでも、写真をですね、このように、これは僕が真ん中に入っている写真で申し訳ないんですけども、勝利君の顔はですね、大きに一枚ものでですね、表されました。本当に素晴らしかったんですけれども、今回ですね、台湾に行かせていただいて何をしてきたかというと、個人伝道です。ひたすら個人伝道なんですね。公園に行くとですね、これは老人ホームです。これは毎年やっているようなんですけども、これ、ほんの数年した、もう映ってませんが、実はこの周りずーっと車椅子に乗ったおじいちゃん、おばあちゃんが集まってこられて、その前で、まあ今、アイスブレイクをやっているところですね。私が鬼のパンツを踊っているところです。はい。で、皆さん一緒にって言ったんですが、まあ、本当にもう動けないので、強いぞという、この部分だけですね、一緒にやってくださった。まあ、これアイスブレイクをやってくださってるんですが、ここに来てらっしゃる二十数名のおじいちゃん、おばあちゃんが、やっぱり本当に涙ながらに喜ばれて、イエス様を信じるということが起こってくるわけですね。お一方お一方にこの一つの、先生方のメッセージが終わったら、一緒に行って、祈って差し上げる。その中で本当に涙を流して喜ばれて、そしてイエス様を信じたいという方が起こされました。今回、7泊8日のプログラムの中で、6人の方にですね、佐藤隆平先生と笠原和義先生は洗礼を授けられました。 これは僕は感動しました。神様なんだと思いました。次のページをお願いします。で、これはですね、公園です。まあ、日本の児童公園と違ってですね、木立がしっかりあって、屋根があるようなスペースもあるわけですね。そこにですね、どれですか、車椅子を押したヘルパーさんが、おじいちゃんおばあちゃんを連れてこられて、まあ、そこで気分転換していただくというのをやってらっしゃるんですね。で、ヘルパーさんはですね、台湾の人ではありません。多くはですね、インドネシア、それから、マレーシアとかですね、ベトナムとか、そういう外国から来た人たちなんですね。で、インドネシアから来た人たちっていうのは、イスラム教徒なので、決して、あの人たちに伝道してはいけませんということを、まあ、事前に言われていました。まあ、そういう状況の中でですね、ゲームをしたり、そして話をしたり、笑ったり歌ったりしたわけです。そうするとまた多くの方々が喜んで、このおばあちゃんは最後まで残られました。で、一緒に記念写真を撮ろうということで、撮った一枚なんですね。この後ですね、シャウリンさんという方が、リアさんというインドネシアの女性の方と一緒に二人でこの公園伝道のために、車椅子のおじいちゃん、おばあちゃんと、それからそのヘルパーさんに何年もかけて関わってこられて、ようやくこういう日本から来る伝道隊を引き受けて、こういう場を持てるようにまで導かれたのでありますが、その時のレポートが、来ましたので、イスラム教徒のヘルパーさんが感じられたことですということで、報告が来たんです。今日公園でおじいちゃんおばあちゃんとの交流についてですが、インドネシアから来た R さんは、皆さんがおばあちゃんへの心遣いにとても感動していました。昨日皆さんは老人ホームに行ってお年寄りの方々と歌を歌ったことを R さんに伝えたら、こんなにたくさんの方々が心配してくださるのを見て、お年寄りの方々もきっと感動しておられるでしょうねと喜ばれました。普段はご家族の来訪を待ちわびていると R さんはおっしゃったと。そして、R さんが世話しているおばあちゃんは普段は公園で車椅子でずっと寝てるだけなんだそうですけれども、今日はですね、ずっと起きていた。104歳のおばあちゃんがこんなに長い時間目を開けているのを見てびっくりしました。というレポートが来たんですね。そうしましたらですね、その後、つい最近になってですが、もう一件レポートが届いたんです。それは何かというとですね、私たちは水曜日に帰っていくんですが、火曜日の午前中、やっぱりこういう公園伝道に行ったんですね。で、その時、リュウさん兄弟というんですか、お姉さんと弟さん、で妹さんは来れなかったんですけれども、いつもその公園で、車椅子に乗った45歳の弟さん、全身麻痺でもう体を動かすことも何もできない弟さんです。で写真を撮ることを禁じられましたので、写真は今回ありません。その弟さんを連れてこられた。それに、こういう日本から来た人たちと交わるような時を持たせてほしいということを1年がかりでずっと相談していて、ようやくその日叶ったんで、ということで、一緒に交わったわけですね。もう、目をつむることでしか意思を発することができない45歳の男性の方が車椅子に座っておられる。で、音楽が好きだということで、ここにあるなんか、そういうものを機会からですね、なんか聞き覚えのある曲があるなと思って、よくよく聞いてきたら、長渕剛さんの乾杯という曲だというのが分かったんですね。で、竜兵先生がですね、早速、じゃあこれをね、一緒にみんなで歌おうと書いてですね、さっき花よというのが流れました。花よ、賛美した後、この乾杯をみんなで歌ったんですね。台湾語と日本語で。ものすごく感動しました。そして、別れたんですけれども、そうしましたら、その45歳の男の人を世話しているお姉さんから、シャウリンさんという、少林教会の女性信徒さんにこういう連絡があったそうです。火曜日に公園で会ったリュウ姉妹は、当日帰宅した後、家で礼拝している菩薩にこう言いました。まあ、自分は他の宗教があるから決して、伝道しないでくれと何度も彼女は言ってたんですが、その家にいる菩薩にこうおっしゃったそうですね。あなたはとても寛容な方ですから、私が牧師たちと知り合いであることを 気に留めることはないでしょう。そして翌日公園でまたそのリュウさんと会った時に、彼女は皆さんキリスト教とはとても違うと言いました。仏教など多くの宗教は自分のこと、つまり修行の仕方や家族のために祈ることばかりに焦点を合わせているけれども、皆さんキリスト教徒は他の人を祝福するのですね、とおっしゃったそうです。そしてこの公園の周りには多くの老人ホームがあるので、今度そこに連絡したら、クリスチャンの方がこの公園に来られたら、うちの弟と同じようにきっと楽しんで喜んでもらえるんじゃないか、祈ってもらえたらとても喜ぶんじゃないか、とまで彼女はおっしゃったということですね。何をこのことを通して言おうとしているかというと、それは主がなさるということであります。まあ日常風景のそんな劇的な出来事ではありませんですよね。しかしそこにも神様が、イエス様がご臨在してくださって、私たちを用いてくださるときに、イスラム教徒の女性や仏教の女性が、しかしクリスチャンを見てこのような感想を持たれるということは、それは神様のなさった奇跡の御業、不思議だと僕は思ったんですね。そしてステファノが神様によってこのように用いられていったように、神様も私たち一人一人をもっともっと用いたいと思っていらっしゃる。そしてそのことによって私たちは、ああ、主が共にいてくださるんだという喜びと希望と感謝に満ち溢れる、そのような思いに主が導いてくださるということを、主は私たちに求めておられるんじゃないか。神様、イエス様はですね、もっともっと自分に祈ってほしいと思っておられると思いますし、もっともっと自分に求めてほしいと思っておられると思います。そして、へりくだって、主に仕えてもらいたい、主が求めているところを、今度私たちが行動を起こして、何事かを、皆さんに示されたことを、何事かをなさることを求めておられるのではないかなと思われました。その時に、私たちの思いもかけないような大きな恵みと祝福がですね、私たちを覆い、そして私たちはますます確信を持ってですね、イエス様、十字架のイエス様を感謝して歩んでいくようになるのではないかなと思わされました。迫害とイエス様を信じることによって、またイエス様に仕えることによって、迫害と困難の中に陥ることがあるだろうかと最初質問を投げかけましたが、やはり答えはあると思い、あると思います。現実にそういうところを直面された方もいらっしゃるかもわかりませんし。でもその時ですね、十字架で私のために、皆さんお一方お一方のために血を流して神様に取りなしてくださった、あがなってくださった、自分の命を投げ捨てて私たちを救ってくださったイエス様、そして復活してくださったイエス様が、この弱くて罪深い、ともすれば私はなんかしでかしてしまうような存在なんですけれども、その罪をもすべてあがなってくださって、そしてイエス様と共に復活してくださ、復活させてくださる、新たな力を与えて、イエス様にあるものとしてですね、また立たせてくださって、そして主のご栄光のためにさらに用いてくださる。そのようなことをですね、私は今回の沖縄の短期選挙を通して教えられた思いがしております。お祈りをしたいと思います。